カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六 .com の制作でお送りします。2019年10月22日火曜日午後12時10分頃収録、カラーデイズポッドキャスト、パーソナリティー若です。今日は火曜日ですけれども、そして手元のカレンダーは、黒字、つまり平日になってますけれども、今日は、国民の祝日ですね。はい、即位礼正殿の儀の行われる日ということで、今日はもう朝からもうそのニュースばかりですね。ということで、まあ、もう多分、あ、まあでもそんなことはないか、わかんないですけども、もうまっとうに平均年齢ぐらいまで生きてたら、まあもしかするともう一回この即位礼正殿の儀が行われるところを見れるかもしれないですけれども、まあもう多分大半の人はこれもう一回ぽっきりかなというところですね。即位礼正殿の儀、が行われる日ということで、今日は祝日扱いになっております。というわけで普通に休みです、はい、まあお仕事の方もね、もう普通にいると思いますけれども、はい、あの今日は私は、カレンダー通りということでお休みいただいておりますということでしたけれども、先週までね、結構忙しかったんですけれども、まあちょっとね、一段落しました。一段落したというのも、まあ前々からこの番組ではね言っていました。令和元年秋季情報処理技術者試験受けましたということで、去る10月20日に試験が行われたわけですけれども、無事に試験終わりました。終わりました。まあ二重の意味で終わりましたっていう感じですね。まあ今回ね、応用情報をね、もう相も変わらず何回目これ、もう何回目ですか。もうそれは多分そろそろ5回目ぐらいのような気がするんですけど、気のせいですかね。なんか多分 4,5 回は受けてる気がするんですけども、多分、まあ、某北大で多分3回ぐらい受けてるんですよ。某北大で3回ぐらい受けてて、でこっちに来て、多分ね、そう、来た最初の年の4月、もうなんなら引っ越して2週間後ぐらいにあったやつも、まあなんか札幌で申し込んじゃったから受けたんですけども、まあ札幌で行くだけじゃないですよ。その後まあ転勤による、そう、情報処理技術者試験、唯一申し込んだ後に、願書出した後に会場変更できるのは、唯一できるのは、そう、転勤が決まったら、その時だけは1回だけ試験会場変更できますっていうので、そう、その唯一に変更をかけたのが、多分もう後にも先にも多分あれだけだと思うんですけども、そうっていう貴重な体験をしたのが前回、去年の春受けたですね。でまあ、2回ほど、試験をパスしまして、ね、見送りまして受講を。で今回、まあ令和になったし、ちょっと一発目受けてみるかということで、令和元年秋季情報処理技術者試験受けました。まあね、まあそう、なんかね、今回台風があってですね、世田谷の方の大学かな の方が浸水しちゃって会場変わったんですけども、でなんかね、それは僕も見てたんですよ。なんか IPA の、ウェブサイト上に載っていて、ちゃんと受験票にもね、あの試験会場変わるときはウェブサイトに載るので、あの ちゃんと確認をしてくださいねっていうのはちゃんと受験票の裏に書いてあるんですよ。書いてあって、でそれを同意した上で、受験申し込むんで、まあこれ会場変わっても、まあ基本的に僕ら受験者は文句を言えないわけですよ。あの変わったら、あそうなんだっていうことをやって、自分でこう対処しなきゃいけないんですけれども、まあやっぱりね、知らない方が結構いたみたいで、なんかね IPA のウェブサイトさっき見たところによると、あれですか、前日かな、前日ぐらいにメールが、メール前々日か、前々日にメールが行って、でメールの送信に失敗した人にはさらに翌日電話もしていて、でしかも試験当日の朝、試験会場で、変わってますよっていうあの説明をしていて、まあ確かね、これなんかツイッターで見たんですけども、その当日試験会場世田谷に行っちゃった人は、その場で、今回の受験をやめると宣言すれば、確か受験料返ってくるのかな、後日返金しますみたいな感じで、で、ただいや、まあ、頑張ってあの変わった試験会場まで行きますっていう人は、まあ、試験時間に間に合うように行ってください。ただし遅刻したら、遅刻許容の範囲の時間までに会場にたどり着ければあの受験できますけども、遅刻許容範囲の時間を超えたら、もうその時点で、棄権したということで、受験料は返ってこないというですね、かなりあのデンジャラスなあの賭けに入った人も、まあ、中にはいるかもしれませんねということなんですけれども、まあ、今回ね、私はあの世田谷キャンパスではなかったんで関係なかったんですけれども、まあ危なかったねというところですね。はい、で今回はね、僕は試験会場は多分初めてですね、あの大学とか学校、専門学校以外の会場での受験で、まあ多分東京とかだと割と結構そのパターンあるのかなと思うんですけど、貸し会議室を使ったあの会場でですね、もうビル一棟丸々情報処理の試験みたいな感じだったんですけども、僕の会社のところはね、基本情報と応用情報だけだったかな。他は確か、高度情報処理試験の会場にはなってなかったので、その2つだけだったような気がしますけれども、まあまあ、いっぱいいましたね、人がね。で、まあね、もう語るも涙、話すも涙ですけれども、僕の試験会場ね、もう、僕ね、そう、朝はね、すごい早く行ったんですよ。集合時間の1時間ぐらい前に到着しちゃったんですよ。というのも、僕のね、最寄り駅から1本で行けるとこだったんですよ、会場が。そう、だからめちゃくちゃラッキーだったんですよ。すんごいね、苦労せずに行けたんで、家出て3、40分ぐらいで着いちゃったんですよ。30分かかったかな、くらいで着いちゃったんですよね。着いちゃったんで、1時間ぐらい会場にいて、しかも、僕ね、多分試験会場に入ったのが一番乗りでした。そう。試験会場入ったっていうのは、僕の試験、教室じゃないけど会議室だけどね、に入ったのが 僕が最初でしたって感じですね。なんか中ぐらいの会議室で、だいたいあれは50人60人弱かなぐらい入るような部屋だったんですけどもね、まあ、結果ね、最終的に多分20人ぐらいかな、あの受験したのは。そう、まあまあ情報処理試験でよくあるのは、あの申し込んだけど受けないっていうとかですね、まあまあ結構いるんですよ、半分ぐらい。そうなんですよ、まあ多分会社とかで強制的に申し込みさせられたんだけど、まあ仕事だったりサボりだったり、まあいろいろな事情で受けないっていう人もね、まあもう中には、いたのかなと思いますけども、まあまあ僕は受けましたよということで受けましたよ。はい。で、僕がね、座席今回はね、当たり席、当たり席とかあんのかっていう話なんだけど、僕的には当たりだったのが、一番端っこの列だったんですよね。窓側の一番端っこの列で、しかも後ろだったんですよ。後ろで、一番後ろじゃなかったんですけども、ただ僕よりも後ろの人が誰も来なかったんで、必然的に僕が一番後ろだったんですよ。っていう意味では後ろいない状態で、前はね人何人かいましたけれども、で僕の隣の人もいなかったんですよ受けなかったんですよ受験ね。そう、だから誰もいない前後は、前はいた、後ろ横がいない状態だったんで、まあ、なんとなくこう気持ち的にはね、なんか周りのそわそわした感じとかがこうないので、結構こう 受けやすい環境だったなっていうのがあったのと、あと大学とか専門学校ってね、椅子がね硬いんですよ。もうなんかね、もうこの26とかになるとね、もうなんかもう腰が痛くなっちゃって、もう普段もね座り仕事なんで、もうね座るだけで辛いんですよね。もう辛いんですけども、貸し会議室でやっぱり金かかってるだけありますね。椅子がね、そこそこに、ふかふかの、クッションがあってですね。で、結構ね、会議室自体も結構新しい施設だったので、すごいトイレとかも綺麗だったんで、よかったです。そういう意味では、試験会場には恵まれてたんですよね、今回ね。はい。いや、よかったです、よかったです。で、顔写真はね、前の日に撮りに行きました。前の日に撮りに行きました。まあ、今までね、結構、使い回してた、3年ぐらい前に撮ってたやつをね、ずっと使い回してたんですけども、まあ、いい加減変えないとまずいなと思ってね、ダメですよ。良い子は真似しちゃいけないですよ。3年も使い回したらダメですよ。ちゃんと、次元表に書いてますけど、半年以内に撮った写真を使ってくださいですからね。使い回しダメですよ。ダメですよ。使い回しダメですよ。で、受けてきましたで、試験の所感ですけれども、もう自己採点実はしました。自己採点しまして、で、午前はもうオフィシャルで回答が出てるので、IPA から公表されているので、それに基づいて、採点をした結果、午前に関しては、得点が、こちらですね。こちら得点が、67.5 点、5点っていうか正答率 67.5%、正解問題数は80問中54問で、これで午前、試験突破です。はい、おめでとうございます。いや、まあ、午前はね、とはいえギリギリです。 67.5 なんてもう 7.5% しかね余裕がないっていうね。今回はね、まあ難しかった。確かに過去問も結構あって、もう過去問の演習しか僕午前はねやらないんで、あれなんだ、もう過去問結構出たんで、結構ねだから後半は正答率良かったんですよ。で、分析をしてみると、ですね、まあ基礎理論がね、まあ致命的でした。まあこれはね、もう僕が数字が嫌だというのがもう露出に現れてますね。もうこれはしょうがない、これはもう最初から分かってたことです。その他、見てみると割と思ったより取れたのがシステム戦略と経営戦略くらいですかね。あとサービスマネジメントとかプロジェクトマネジメントも思いのほか点数取れましたね。僕模擬試験をね事前にやってたんですけど、その時ね、プロマネとかサービスマネジメントはね結構得点悪かったんですけど、本番は意外とね点数良かったですねって感じですね。あとね、前半点数が悪かったのはね、これはねなんかもうなんか流行りの技術とかの問題をねなんかいっぱい出してきたんですね。なんか、AI とかね、なんかアジャイル開発とかね、まあアジャイル別にそんな新しくはないか、でもまあ最近ですよね。最近結構出してきてるもんですね。結構出してきやがってね、もうちょっとお前ふざけんなよとかと思ったんですけども、まあ結果としては 67.5 点ということで、まあ、過去問を演習していたおかげで、ある程度点数取ったってことですね。で、午後はですね、まあ選択した問題を言うと、まあ第1問問1は情報セキュリティ、これは必須なんでもう解かなきゃいけないんですけども、まあ、残り4問何を選択したのかというと、午後はね、そう、1問目は情報セキュリティという必須問題があって、後半は、何問だ、問2から問11までは、選択問題で、そこから4つ大問を選ぶっていうね試験形式なんですけれども、選んだのはね、経営戦略とデータベースと情報システム開発とシステム監査の4つを選んだんですけれども、まあね、まだね、これ公式に回答出てないですし、なんかあくまで個人サイトのなんか速報サイトみたいなやつだったんで、信憑性そんなに高くないんですけども、まあそこそこ、そこそこ、まあ信頼していいかなということで、採点してみました。多分ね、落ちましたね。5、多分落ちましたね。僕の予想だと、多分50点台の後半を取ってるはずなんですよ。多分僕の予想だとね。これさ、もう試験結果分かるのが12月末って、ほんとじらせすぎだよね、ということで。まあ、ちょっと詳しい話、また次回またちょっとしようかなと思います。今日はここまでにします。若でした。それでは皆さん、次回も見てください。さよなら。